大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。さて今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。自己紹介をお願いいたします。
はい、藤沢に住んでおります畑真理子と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。この声とこのお名前、もしかしたらレディオ湘南ずっと聞いてくださっている方はピンとくるかもしれません。今週はですね、音楽家の畑真理子さんに登場していただきます。改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実はレディオ湘南で畑さん番組を持っていただいてたことがあるんですよね。
はい、一人で西洋音楽を皆さんに紹介したり、はい、勝手にインタビューを誰かにしたり、まあそのゲストを呼んでくるのは普通のインタビューですけど、誰もゲストをお呼びせず、あたかもいるかのようなインタビュー番組とかをやってました。
もう皆さんに楽しい時間を提供していただいていたということで、さあ音楽家ということで、はい、いろいろなですね、皆さんと関わり合いを持ちながらその音楽を通じて交流をされて楽しんでいらっしゃるんですけれども、そんな畑さんがですね、音楽家になろうと思ったきっかけ、どういったところからだったのか教えていただけますか。
小さい時から音楽は好きだったんですけど、小学校の音楽の時間に年表が貼ってあって、そこに写ってるのがみんな長髪のカツラをかぶった、バッハとかほらベートーベンとかみんな髪の毛長かったので、あの中に女の人がいるのかなと思ってたら、誰も女の人がいないということが分かって、であの年表に載りたいと思って音楽家になろうと思いました。
小学生の、
小学校の 2,3 年だったかな。
すごいですね、はい、ということはもう夢を畑さん叶えておるわけですよね。
っていうかね、他ができないんですよ皆さん音楽だけなんか一生懸命やってるようですけど、だいたい生きてくってそうじゃないじゃないですかね。書類整理も料理もお風呂に入ったりとかいろいろやるでしょ。もうね、ダントツに音楽だけが、まあ、得意で、他のはねダントツにダメなんですなので音楽家になってます。
そうなんですね。ちょっとですね、こう身近に感じるようなお人柄、皆さんにはもうしっかりと今伝わってると思うんですけれども、畑さん音楽の魅力ってどういったところですか。
食べることも着ることもそこに住むこともできないけれども、なんかアルバムを開かなくても写真を見なくても、何かそのメロディーが流れてきたら、あ、これはあの時に聞いたとか、これはこの時の思い出のとか、これは父が好きだった曲とか、音楽ってみんなの記憶やそれから何かを奮い立たせるものだと思うんですね。だからこそ甲子園に入場する時も音楽が必要、オリンピックのファンファーレも必要、でもお葬式にも必要、なんかそういう人生の大事な時に彩ってくれるものなんじゃないかなと思います。
その時の当時を思い出せたり、うん、歌っても楽しかったり、
ね、
で音楽って一人で楽しむこともできますけど、うん、みんなでっていうのも畑さん大きいですね。
そうですね、大きなコンサートに行くと皆さん同じとこで手を挙げて同じとこで拍手をし、うん、同じとこで同じジェスチャーをするって、あれってやっぱり連帯感だと思うんですよね。特に日本人の場合は昔からのその制度があって、みんなと一緒っていうのが好きなので、だから大きなコンサートでも小さなコンサートでもみんなと楽しむっていうことが結構好きなんじゃないかなと思いますね。
音楽って力があるんだなと、ね、うん、思うんですけれども、今までの活動って畑さんどんな風にしてきたのか、また今の活動についても教えてください。
はい、小さい時はピアノの先生になると思ってて、でピアノの先生になったら作曲家になると思ってて、作曲ができたら今度詞も書くってなって、結局今から考えるとゼロから考えるものがみんな好きなんですね。でそのうちに音楽って小さい頃に音痴だと言われたり、それからお前は歌が下手だなって親に何気なく言われちゃったことがトラウマになって、もうカラオケに行くのも嫌だって言ってる、そういう方々がいっぱいらして、でそういう人たちに、いやそんなことないよ、声が出れば誰でも音楽楽しめることができるよっていうことで、コーラスというとですね、みんなね、上が上半身白いブラウスで下が黒いものでハハハって歌ってるものを想像すると思うんですけど、そうじゃなくて楽譜もいらない、みんなでただ楽しく日常のことを歌いましょう。日常のことっていうのは、例えば遠いヨーロッパの古い歌を歌うのもそれはそれで素晴らしいことだと思うし、私の場合は例えばバーゲンセールに行きました、ちょっと買い物に行ったけどこれ失敗しました、でいいもの買ってきたと思って旦那に見せたら、お前それ全然似合わないと言われましたみたいなね、そういう歌をコーラスで歌うっていう、そういう日常を 忘れつつ日常感を出した心から歌える歌をみんなで歌うっていう、そういうことをずっとしてました。
歌ってそういうものでいいんだってやっぱ初めて感じる方も畑さんと一緒にやってていらっしゃるんじゃないですか、
う
ん、
歌が苦手っていう人は結構多くて、逆に楽譜を使ってないので、うん、歌が苦手な人の方が元気だったりしますよね、うん、歌が得意で楽譜があって初めて私を歌えますっていう人たちは、楽譜ないんですかってよくおっしゃったりするので、歌に関してはそうですね、
楽しいですね、
うん、で今はどういうふうに変わってきてるかっていうと、今集まれないでしょ、それからしかも密閉してないところで歌ったら怒られる、それから広場で歌ったら今度はタイムラグって言ってちょっと離れると音って時間のズレが生じるので一緒になれない、じゃあズームでやれいいじゃないかって、ズームで歌ったりしたらまあその Wi-Fi 環境によって臨床してるかのようにズレてしまう、なので今こちらからこんな感じでレッスンしてみませんかって動画をお送りしてみんなに歌ってもらうとか、いろいろと試行錯誤しながら新しい道を探っているところですね。
リモートと言われる、ね、ものになりますけれども、やっぱり今までとは違う状況であり、その環境に応じて畑さんも皆さんにやっぱりでも提供し続けていらっしゃるということですね。
そうですよね。ただやっぱり一緒にいてこそ、うん、なんかこう一人一人がうちでどうやって歌うかっていうことはとってもねハードルが私にとっては高い。なぜかっていうと、ハードルをどうやったら低くできるか、みんなのハードルを一人でも歌いたいっていう気分にどうやったらしてもらうか、みんなと仲間と会って、私も分かんないのよ、ここ難しいよねっていう仲間が いなくてどうやってレッスンを続けるのかっていうこととか、またはマスクしたらどのぐらいの人数でどのぐらいの部屋で歌うなら大丈夫なのかとか、今実験真っ最中です。はい、
経験したことない、ね、夏のマスクだったりしますもんね。
そうなんですよ。だからチャレンジングだし、はい、あともう一方として私は演奏活動を、ね、重きを置いてるんですけど、それも結局お客様がいらしてくださって初めてじゃないですか。でもそれってね、今になってお客様が来るで切符を売る、来ていただくってことが全く当たり前じゃなかったんだっていうことに気がつかされるのはやっぱり大きいですよね。でこちらこちらで本当にネット配信の無観客ライブっていうのに挑戦したりして、じゃあこれ無観客ライブをどうやって楽しくするのかっていうことをまたこっちはこっちで追求したりしています。
皆さんもちょっと初めての夏ですけど、畑さんにとっても音楽家としての畑さんも新しいチャレンジを続けているわけですね。
そうそうそう、頭回りっぱなしもずっとポップコーンのようにポンポコポンポコポンポコポンポコ止まらないマシン状態です、はい、
そのリモートでどんな風に皆さんにちょっと楽しんでもらおうかなということで、うん、リモートチャチャチャという、うんね、そういったプログラムを、まあ、事業をですね考えていらっしゃるということなんですが、はい、これどういうになるんですか？
私の合唱団はチャチャっていう名前にしてて、要するにチャレンジして自分をチェンジして、はい、そしてチャンスをつかむ。だけどチャチャチャは長いからチャチャって言ってたんですね。でここに来て合唱団には入ってるけれども歌うチャンスがないと、指導してる先生方、この先生方はあまりそのネットには詳しくないからこういうことをしてないのよっていう方々に、じゃあ今だけちょっと畑真理子と一緒に音楽作ってみませんかっていうことで、よくあの宮本亞門さんとか、それからね高嶋ちさとさんとかが大勢の音楽家を集めて一つの画面でみんなで集うっていうことをやってらっしゃるでしょ。あれを私たちなんてとてもって思ってたけれども、なんで私たちもできるんだっていうことを体験していただきたいんですね。それでうちのスタッフがみんな一人一人自分で自撮りをして歌っていただいて、それを集めて一つの動画にして、あたかもそこで新しい合唱団ができたかのようにやるっていうのがリモートチャチャチャで、これは私の合唱団のメンバーじゃない方余計にウェルカムなので、ぜひぜひ。
そうなんですか。はい、これが8月の5日からもうすでに受付開始なんですけれども、今回です畑さん、ちょっとこの放送にはなかなかちょっと難しい、
ちょっと間に合わなかったのね、うん、それでもうとにかくその動画を送ってくださる期限がもうね迫っているの でこれ何回かやろうと思ってるので、ホームページをチェックしてくださったら2回目3回目で出てくるんじゃないかなと思います。
皆さんもきっと待ってましたというものだと思いますし、うんうん、じゃあどんな風に一人だけどみんなでこう一緒にできるのかっていったものになりますので、
そう
ね、大きくなりそうです ね、
ね。だから私ももともとは音楽は耳でやるもの、楽譜はいらないって言ってたんですけど、こう世の中が変わってくると、じゃあ楽譜っていうものも必要だなと思ったので、今回はなんと畑真理子珍しく楽譜を作ってあるので、その楽譜と音源とお送りして皆様が習うっていう形、そうすると普段楽譜を読んでやってらっしゃる方々も今回は大丈夫、楽譜があるので、ぜひ第2弾お楽しみにって感じです。
ぜひですね、歌が好きっていう、誰かと何かがしたいな、今だからこそという人たちはですね、本当にぴったりな授業になりますので、ぜひ皆さんご参加いただきたいと思います。さあ、畑さん、個展も開かれるんですか？
てかね、7回目なんですもん。1枚絵を描いてある画家さんに見せたら、あ、やってみたらって言われて、じゃあやってみるっていうのがもう7回目になっちゃったんです。皆様がどんな8月を過ごしているのか、果たしてこの時に個展に行くような状況なのかどうか、今ね、1日経つと全然状況が変わってるじゃないですか、勇気を持って8月に個展をします。8月の20日からギャラリーの G2 という銀座にあるギャラリーなんですけど、25日までです。畑真理子展としてますけれども、題名としてはただいま、そして行ってきますってなってるんですね。ただいまっていうのは、実はこの1個前の第6回は別のギャラリーでやってるので、ここのギャラリーに戻ってきたっていう意味でただいま。そして行ってきますっていうのは、この時代にもう次から次へと自分が変わって時代に合わせて変化していかないと、もう一歩玄関からも出られなくなっちゃうので、そういう意味で皆様も私と一緒にお尻を自分で押して前に進みましょうっていう意味で、できますっていう題名にしてあります。
絵はいつから？
絵は大嫌いでね、はい、もう死ぬほど嫌いでした。だから小学校から高校大学出てしばらく経つまで嫌いだったんです。ずっともう一切嫌いだったんですし、それから成績は5段階で言うと3、10段階で言うと5か6でしたね。
畑さんがいつからこの絵を、
子供がお腹にいる時に、子供が出てきて大きくなって、はい、象の絵描いてって言われて、象の絵描いたつもりで、わーカバーって言われたらショックだなと思ったんですね。私はその絵といってもどちらかというと、外国ものの新聞の風刺があるでしょ、ああいうものが大好きで、なのでデッサンみたいなものを病院に入院している時に出産前から始めて、それ以来ですね。
そうなんですね、きっかけってわからないものですね。
そうだから子供産まなかったら絵描いてません、はい、
印象的な絵を、ね、畑さんお描きになりますし、
これ、ね、手の絵なんですけど、はい、これはコロナがなかったらこの絵はありません。これはみんなで手を洗いましょうっていう絵なんですね。なので本当に全部そういう意味では嫌なものではあるけれども、それをどうやったら味方につけられるかっていう生き方ができたらいいなと思ってますね。
音楽もそうですし、絵もそうですし、こう今畑さんが感じていること、環境で起こっていること、うん、そういったものも結構反映をされていらっしゃいます ね、
うすね、うん、歌ってやっぱり時の流れだし、で私はあの恋愛ものは書けないので一切一曲もないんですね、うん、恋愛ものが。私は日常の感じたことを書いています。
だからこそすごくこう身近に感じて親近感が湧くって、やっぱそこの気持ちなのかななんて思うんですけれども、はい、畑さん、その1日目の終わりにですね、はい、音楽を通して畑さんご自身が伝えたいこと聞かせていただけますか？
私の音楽は歌詞がついているものはほとんど日常の言葉でできています。だから一体これはどういうことを言ってるんだろうっていうことが全然ないので、寝る前とか、それから自分が何かふーって心の中に入れたいときに素直にそのまま聞いていただけたら嬉しいなと思います。それで喜怒哀楽を出していただけたら嬉しいと思う。ママたちも大変な人たちも泣くのを我慢してしまうので、音楽を聞いてなんか泣けると思ったらそのまま泣いてくださったらすごく嬉しいなと思います。
あ、いいですね。感情をそのまま出すって意外と大人になるとできなかったりしますが、
ね、そうでしょうから ね、 ね、
それを畑さんの音楽を聞いて、ね、こう素直になれる時間が持てるとやっぱり嬉しいです ね、 ね。さあ、今週はですね、音楽家でありまた藤沢市に在住の畑真理子さんに登場していただいております。明日もこの時間、はい、畑さんに登場していただきますので、ぜひ皆さんお聞きいただきたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。